沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
明けましておめでとうございますと毎月言い続けてきましたが、本当の明けましておめでとうございます。2026年最初の放送となります。けんこ様は音楽ジョーグー L サイズ。おかげさまでですね、 L サイズを縮めることもなく昨年はね、がん患者になり、がん治療で抗がん剤とね、それから放射線も受けまくり、いわゆる皆さんのイメージするこのがん患者というところで、やっぱり痩せたり髪の毛が抜けたりっていうところが、やっぱりこの極端にね、目に見えてっていうところがあると思うんですけど、実は私それがなくてですね、もう本当笑い話みたいに痩せもしなければみたいな、食欲も落ちなければ、あの髪の毛もちょっとね、実は日々抜けてる感じはあります。あの髪の毛を束ねるゴムをいつもね、3回くるくるくるって巻いて止めてたのが、今4回巻いたりとかするし、なんか、わ、細っと思うんですよね、束をね。だから、抜けてはいるんだろうけど、なんか、いわゆるこの全部ボロボロって抜けた感じではないんですけどね。まあ、でも、元気ながん患者として、なるべく、この、活動を止めない部分は止めず、もちろん治療とかずっとまだ続くんですけど、やれる範囲では、治療によって何かができないってことは今のところないんですけど、やっぱりその7、8月2ヶ月入院して3ヶ月目の9月にもほとんど動かずに養生っていうか、免疫が落ちてるから外に出ないってしてたことで、歩けなくなったりとか、体力筋力が全部落ちて、本当に階段10段歩いただけでヘトヘトになって、ももが上がらないみたいな感じになってたので、10月からリハビリを始めて、12月からは仕事もしないと、ちょっと社会復帰しないと、医療費もね、支払いで結構お金がもう底をついてしまってって感じだったので、だからもう昨年はその病気、3月の痛みから始まって、6月にがんの診断が出て、7月から入院して9月までは動かず、で10月からリハビリで、もうほぼほぼ1年なんか病気と向き合っていた感じですね。なので、今年の目標としては、とりあえず元気に体力とかを復活していくことと、それからやっぱり音楽もね、もともとね、ライブとかもやっぱどうしても減っていたので、これからまた人生残り半分ぐらいあるんじゃないかなと、梶間山までの折り返しを超えたと思えばね、まずは梶間山目標にまたこれからね、少しギアを上げていきたいなっていう気持ちはあります。で、いったところで、今日はですね、まず2025年のライブ面白かったねっていう話を12月ではしたと思うんですけど、カデナロックフェスも本当伝説のフェスになりましたね。本当そうそうたるメンツで。で、もしよければですね、X、Twitter のとか、Instagram にカデナロックフェスっていう名前の公式アカウントがあります。そのレポートがまたいい。コメントが全てに愛が溢れてるので、見れた方も見れなかった方も、このコメント集を全部見てほしいなと思います。で、実はですね、11月の8日から、ジョニー・ギノワンさんとはね、何かしら断ることに、なんか今回はね、連打で、ジョニーさんと現場が多いんですけど、11月8日のイオン周年祭があってね、で、12月のこの6、7のカデナロックフェスティバルでは、ロックバンドとしてジョニー・ギノワン。で、12月の16日は、このフォークのイベント、コザ75、あれから50年というイベント、私がモードで企画したやつ。それでは、今度はアコースティックバンドで出てもらい、で、今度1月10日にですね、宜野座で、産業祭りにまたジョニーバンドで出てもらうんでね、何かしらいっぱいあるんですけど、そういったところもありますけれども、そういった昨年のイベントいっぱい面白かったねと言いつつ、12月は27日の小鳥フェス、そして29日がマルチーズロック森戸のやっているお店生活の柄っていうかね、のが毎年忘年会ライブということでグループでやっている柄祭りというのがありましてね、実はその前に今収録してるんで、どうなったことやらかはわからないんですけども、12月のね、29日 19日、まあ毎年だいたいこの頃に平日祝日休日問わずやってるんですけど、まあ、この時期にやっているこのガラ祭り、まあ、メンツがね、もう私は毎年言うんですけど、もう NHK の紅白歌合戦だとか、あのなんとか FES だっけ、F、え、なんとか音、なんとか、なんだっけ、あの歌謡祭とかね、まあ、いろんな日本を代表する今年の音楽というものを集めた音楽祭はありますけれども、私はね、まあ、正直あんまり日本の音楽シーンあんま見てないのでわからないとか、あんまり心震えるのがあんまりなかったり、まあ震えた音楽あったとしても紅白には出ていなかったりとか、そういうことが多いので、まあ、あまり見ないんですけど、まあ、正直だから私にとっては紅白よりも歌謡祭よりもここが面白いっていうのがガラ祭りなんですね、毎年。でガラ祭りではまあそのマルチーズロックはもちろんですけど、もう名もなきそのお店に来るお客さんがさ、この、の中から三線歌ってくれる人がいれば、ピアノも習ったことないけど、なんかこう雰囲気で弾いてくれるおじさんがいたりとかね。で、もちろん、バタフライコレクターズとか、チェイミー・ジョーンズとか、ミュージシャンで活動してる人ももちろん出る。そして私ももちろん出る。という、毎年、結構過酷なね、朝3時ぐらいまで歌う時間が回ってこないっていうもういつも言うわけ、早く終わって早く帰りたいとか言っても、バケラメお前、お前は最後だバケラメって私がいつもこの森戸の真似をして言うんですけど、まあそういった今年もどうなったことやらということを知らずに今2026年の放送を始めてますけども、ということで今回はね、またマルチーズロックの曲で2025年が終わったということをお伝えする2026年の始まりとしてこの曲をかけたいと思います。マルチーズロック2020年に出たアルバムのタイトルチューンで音船。 聞いてもらっておりますのはマルチーズロック2020年に出た、お豆腐ねというね、アルバムからタイトルチューンですけども、いやもうなんかね改めて聞けば聞くほどですけど、こんな世界観ってさ作ろうと思って作れるもんじゃないんだけど、いや本当にこのなんか和のものなのか洋のものなのかじゃないけど、まあなんかね和っぽいテイストだけど明らかにでも沖縄のバンドであるっていうことでさ、そして歌詞の世界観もさ全くどこからともなく湧いてきているというかさ、なんかこう本当独特っていう言葉で表現するのがしょぼって思うぐらいなんか表現の仕方が難しいなと思うけど、だからこそ海外に行っても面白いものとしてやっぱ見てもらえるところは大きいだろうなと思う。なんかまあなんていうかよくある音楽ではまずないっていうね、はい、というところで聞いてもらいましたのはマルチーズロックなんですけど、まあそういった形で12月の末ね、毎年グループで、年末やっております音祭り、あ、じゃあ柄祭りは、私にとっては、まあ、年末これ以上面白いエンターテイメントはないよというところですので、もしね、興味がある方はもう来年ね、年末の、大体もうこの12月の29という日にちに、お店閉めて、お店の中の冷蔵庫に残ったものを全部どんがらがっしゃんと闇鍋して、カレーにして食べるっていうのが毎年恒例になってますんで、よかったらね、来年の、あ、今年2026年の、予定に入れてみてはどうでしょうか。さあ、というところで今度は2026年のライブのね、話をしていこうと思います。今年はね、もうやっぱ去年が病気ばっかりしてたからね、今年はたくさんライブも行きたいし、自分でもいろいろね、歌っていきたいなと思っておりますんで、もしよろしければ皆さんですね、誘ってください。面白いイベントに限ります。面白くないイベントには呼ばれたくないです。当たり前でね。はい。というところで、あ、ちなみにですけど、その12月16日に行いました、小座75、あれから50年というイベントね、やっぱね面白かった。何があって、先輩方ですよ、自由すぎるリハーサルと全く違う。それからだから PA 泣かせというかね、なんか一緒、今出るんですか今みたいなのでポンと出てきたり、でももうなんかねそういう場だったんだなっていう、ガラマン堂っていうところに集まって夜な夜な集まってセッションして酒でも飲んでワーワーしてね、時には喧嘩してみたいなこうシーンがあったんだなっていうところをね、いい意味で楽しく体験できたし、で楽屋でもリハでもそうなんですけど、その私からしたらそもそもね、先輩ずっと先輩で居続けているジョニー・ギノワンさんやローリーさんが、なんかリハの時に先輩方がじゃあ最後の曲こうするよって言って、じゃあここではいローリーギター弾いてって言ったら、あ、はいね、ジョニーさんもなんかこれでいいんですか、ここでいいんですか僕みたいな感じ、なんか少年ジョニーとね、ジョニー少年とローリー少年になっていって、 ったのがね、そしてあのお兄ちゃんたちを見て育ちましたというローリーさんなんかもう本当まさに少年でさ、もうねなんかフレッシュそのものだったわ。もうやばいの、今ずっと先輩を見てきた私がこんなにこの若かりし青年だった頃のジョニーさんやローリーさんを垣間見ることができただけでもね、今回のイベントはすごく意味あったし、またこの70代になっていらっしゃる先輩方が全然現役でバリバリ声出て歌ってるの見たらさ、私が病気やなんやを言い訳にしてる場合じゃないなと思いました、というイベントをやりましたんでね、今年もねまたそれを超えるような面白いイベントを企画しながら自分も歌っていけるようにしたいと思っておりますんで、よろしくお願いしますという話で、今年一発目紹介したいのはですね、まあさっきちょのオープニングにちょっと言ったけど、ジョニーさんとなんかね11月からご縁がありすぎてですね、どんどんイベントがあって11月のイオン那覇の周年祭からの、カデナロック12月ね、カデナロックとその今言った小座75ね、で1月10日11日宜野座産業祭りっていうのが宜野座の道の駅で行われます。で実は私ブッキングとかいろいろお手伝いさせてもらっているので、もう先にスケジュールをね、みんなが知らないうちからスケジュールを持っていたんですけれどもね、はい、ということでね、あのパパパッとスケジュールをお伝えしておくと、あ、まあもうこの今放送されているとこから言うと今週末というところになりますからね、はい、まずはですね地元のねエイサー、あの即興ミジタヤ大工さんとかね、それから宜野座村の生産者報奨ってね、もうあの宜野座ってどんどんどんどんなんか新しいものにチャレンジしてるんですよね、はい、それから毎年恒例のじゃが麺早食い競争ね、あの地元で採れたじゃがいもを麺にしてるこのじゃが麺っていうのがあるんですけどね、これの早食い競争もね、あれね早く食うかどうかよりね食いたい、ただ遅くてもいい、参加して、ま、あの勝ち負けじゃない、食いたい、はい、一般参加もできますんでぜひね行ってみてください、はい、それからスミナーズさんっていうね地元のバンド、それからクラウンキララさんっていうね、あの子供たちに人気の バルーンしてくれたりとかね、あのクラウンが来ますよ。でそれから地元の宜野座中学校の吹奏楽部の皆さん、私これ最も一番楽しみと言っても過言ではない、あのねライブ宜野湾でもね、あの中学生の軽音部とかが出てきた時はみたいな、は？私中学校の時絶対こんな上手い人いなかったとかいうのがもう普通にあるんですよ、今の時代、恐ろしいことにですね。もうぜひあのその中からまたねキラボシがあの育っていきますんで、ぜひ皆さんね応援してやってくださいよ。で初日の鳥は安渕剛ですさんです、あの宜野座村が生んだね、あのインチキ長渕みたいないやいやでもね長渕剛、まあ、正直私の個人的な趣味からしたら長渕さんのコンサート行きたいとは思わないんですよあんまり、まあ、まあ曲は知ってるけど、なんかこのちょっと熱くてね、あの私はその熱さにちょっとついていけないなみたいな、あのファンの皆さんしかり一体感すごいじゃないですか、肌から見てても、でもちょっとだから今から入るのちょっとなっていう感じがあるんですよ。でも安渕さんはねおもろいおもろいし等身大で、それをきっかけに長渕いい曲歌ってんなみたいなところになる人もいるかもしれないなと思うとね、こういった意味でもね、あの宜野座が生んだ長渕、安渕剛さんをぜひねご堪能ください。でと11日ですけども、先ほど言ったジョニーさんが出るのは11日の鳥となってますけどもね、ガラマンキズって地元の子たちが踊ったりね、それからラッパーさんたちがね登場、あの地元のラッパーたちがねあのマイクリレーをしてくれたりとか、それからここは宜野座高校の軽音楽部でしょ、それからマグロの解体ショー、吉本沖縄お笑いライブ、そしてジョニー宜野湾バンドっていうところでもすごいのに、もうね豪華景品のある大抽選会までありますからね、ぜひ皆さん1月10、11宜野座の道の駅でお会いしましょう。私はそこら辺でうろうろあの仕事をさせていただいてますんでね、はい、というところでジョニー宜野湾の一本道を聞いてみたいと思います。 はい、聞いてもらっておりますのはジョニー・ギドワンバンド。最近ね、ノリに乗ってるジョニー・ギドワンバンドなんですけど、2とパターンのバンドがあるんですよ。ロックバンド、3ピースのロックバンドでカデナロックフェスには出てました。こちらはね、本当にね、爆裂しまくってました。本当にカデナの爆音と張り合って、例えばこっちにクレームが来ようもんなら、いやジェット機能がうるさいのって言えるっていう言い訳がついてるので、カデナロック良かったんですけどね。でもうその3ピースのロックバンドで今回このギノザの方も出ますんで、どれぐらいギノザの爆音で地域を揺らしてくれるのかと思いますけど、11月のイオンの周年祭と、それからコザ75の時はアコースティックバンドで出たんですけど、その時もね、リハの時にね、まあ、一応これで OK ですけど、もうちょっとやっていいですかってから、あ、時間あとどんだけある、あと10分ぐらいあるんでどうぞって言ったら、いや最近ね楽しくてね、1曲でも多くやりたいっていうわけ。リハ、音を確認したいっていう意味じゃなくて、それすごくいいことじゃない、楽しいんだよ。もうさ、ああいうね、60代の先輩、70代の先輩方がですよ、みんなこんな音楽を楽しくてやめられないって言ってるのを見たらね、私もその病気を言い訳にできないなっていうところで、いい先輩方を見たのでね、今年またちょっと張り切っていきたいなと思っておりますよ。はい、というところでジョニー・ギドワンさんの、まあ、私にとってはもうこの3ヶ月4回連チャン一緒に仕事できるというね、もうここまでしばらくね一緒ご一緒できなかったので、まあ、これはねまた6月ぐらいになんか夏場のイベント組んだ方がいいんじゃないのみたいな気持ちになっておりますんで、ちょっとね自分のケツを蹴りながら、難しいな自分でケツ蹴るのやっていきたいなと思います。はい、続きましてですけども、この次、今度は今ね60代70代の先輩が熱いって話をした後に、今度は10代まで下がって、10代も熱いんですわ。もうこの番組では大フィーチャーしまくっております。もうなんなら木とかの番組にしてもいいぐらいね、もう木とかしか書けない番組にしてもいいぐらいのノリで応援してます。木とかという兄弟ユニット、お姉ちゃんと弟の2人兄弟、あ、3人兄弟なんだけど、その上の2人がね、キーとかキキとかかなんで、キとかというバンドをやっております。でこの人たちがですね、なんとついにワンマンをやります。グルーヴで、しかも箱グルーヴって渋っつって、そのちょっと先ほど言いましたガラ祭りっていうのも、その12月29日のガラ祭りも、地下の浦添は実着のアジアの高架橋の下にね、実着という交差点がありますけども、国立劇場曲がるとこね、はい、で実着の交差点にありますグルーヴでそのガラ祭りがあります。でそういったマニアックというかね、知る人ぞ知るもやりますけど、こんなね高校生のバンドがですよ、またグルーヴでワンマンって渋すぎやろみたいなね。はい、でまあだから、もし学校の同級生とかはどうやって見に来るんだろうかと思うけど、でも多分ね、もう今やね、木とかはね、そういうファン層以上になってる。で彼らのファン層はもちろん地元とかの高校とかね、中学校の友達とか、あの辺りはもうその近くで見ている人たちはいると思う。でこの前のカデナロックでもスカイステージに出てて、もうね全てのカットがプロモーションビデオとかアーティスト写真みたいなのよ。絵が良すぎた。カデナロックのスカイステージは皆さん行ったことあるか分かんないんですけど、カデナ道の駅ってカデナ基地を見渡すための展望台がもう一歩道路側に寄って、もう基地の方までせり出してるんですよ。でそのせり出した一番先っぽの屋根がないところであえてステージを組んでですね、本当のスカイステージだったわけね。もうこの言葉で全く伝わらない人はぜひね、先ほども言いましたカデナロックフェスっていうツイッターとインスタグラムのアカウントありますんで、そちらの方でね絵面を見てほしい。もうめちゃくちゃ良かったです。なんなら私が撮ったビデオも今もうどんどん使っていいよって流しているはずなんで、どこでもコシコでも見れると思いますけど、もうこれね見なきゃ損だよ本当にっていうぐらいいいイベントでしたけど、はい、っていうところで、そこにも出ていましたが、今度1月の、18日ね、ワンマンをやります。しかも昼間ですよ、14時からスタートなんで、間違いなくね、はい、というところで、じゃあ木とかの曲を紹介していきたいと思います。もうなんかどんどんね新しい曲出してるので、もうこれいつどこまで紹介したっけみたいな感じなんだけどね。先月っていうこれ12月よね、12月、あ11月か、11月、2025年の11月に発売された、夏井創作という曲を聴いてください。
夏めき色めきが張り付いた袖を通る風
うね、あのもともとやっぱ千葉な辰巳の子供たちがとか、キカチオがとかっていう順番から入ってきましたけど、もうこれね、普通に例えばですけど、何も知らないで街でバンってこう曲をかけられてさ、振り返ると思う私、え、これ誰ね、ちょっと待ってってなる毛の立ち方をするんですわ。これもうね、もうほんとエコひいき抜き、誰がお父さんであろうが、あのもちろんね、多大なる影響を与えたと思うし、多大なる影響を受けたと思うから、親子の関係っていうのはすごく大事だと思うし、やっぱ千葉の辰巳という人がいなかったらこのきっかけができてない、機材しかりね、レコーディングしかり、それからプロモーションの段階でもいきなり小学生のバンドがとか中学生のバンドがっていうことではできなかったことを、もちろん千葉がやってくれてる。でもこの音楽性とか、この今出している音楽について父親がああしろこうしろとか言ってるなんて一切ないからね。もうここまで来たら本当にアーティストとしてね、出来上がってるなっていう感じがあるし、もちろん出来上がってるとはいえ、その伸びしろはまだまだあるわけで、いやもう本当ね、期待しかない、もう伸びしろしかない、はい、という、伸びしろしかないって結構悪い時に言うじゃない、なんか下手すぎて伸びしろしかないじゃん。そうじゃない、今で出来上がってるのにさらに伸びしろがどんだけあんねんっていうぐらいのいいバンドに育っていますので、ぜひね聞いていってほしいなと思います。で、まあもうそろそろお別れの時間になってくるんですけれども、まあ最初にね言いました通り、昨年はもう病気で忙しかったことになっちゃったし、なかなか思うようにね、自分の思うようにはできなかったけど、でも改めて考え直すきっかけにもなった。なんかこのままだらだら年を取っていくんじゃなくて、一旦体力っていうのはなくならない前に鍛えなきゃいけないっていうことも思い出させてもらったし、ご飯を食べてそれを消化する、それを消費する、それは無駄に食べてるから無駄に消費するっていうことでなく、やっぱ今はね、その仕事に歩いていく時にカロリーは使うんだなとかそういうなんか初期衝動というか、初期的な初歩的なものをね、改めて生きているとか、足が動くとかね、ありがたいなって、臓器があるっていうことはありがたいななんて思ったりしながら生きておりますので、はい、ということで、実は入院中にあまりに暇すぎて、Facebook を再開させるパスワードを通らせることができたっていうところから Facebook を再開したので、この Facebook 恋歌っていう曲をね、聴きながら、これ多分ね、10年ぐらい前の曲だと思うんですけど、それを新曲と言ってかけてるあたりがしょぼいんで、そろそろ2026年本当の新曲をね出して、ダスダス詐欺のアルバムも結局去年出せなかったんでね、まあ、死なない前にやるってね、病気のせいでその死ぬ前にやりたいこととか言ってたけど、まあ、残念ながら死にませんので、私まだまだ生きてる間にやりたいこと100っていうことで、アルバムはしっかり作っていきたいなと思います。それから去年はね、アカネクリエーションの50周年ということで、釈迦も作ったからね、勝手に頼まれてもないのに、はい、なのでその辺ももう一回整えて、ちゃんとこちらでもね紹介していけるようになりたいなと思っておりますので、これからも末永くよろしくお願いいたします。はい、ということで2026年も皆さんにとって充実の1年になるように、私も頑張っていきますんでね、やっぱり命は当たり前じゃないということをね、考えて、それこそ大きく言えばね、平和っていうのは、私たちが毎日こうやって水を飲んだり猫を撫でたりしてることも平和で、それをさせないのも人間の知恵と、国会議員を働かせているのも私たちなんで、ちゃんと政治にも踏み込んで、私たちが平和を作っていくこと、子どもたちに傷を負わせないこと、大人の責任としてやっていきましょう。はい、2026年もよろしくお願いします。 KEN テダ子どもの子健子でした。詳しくは健子のツイッター、健子沖縄、インスタグラムは健子ギノワンでやっておりますので、チェゲラよろしくお願いします。今年もよろしく。
だけど私は今日もいい。